はい、では今ですね、万人祭司について学んでいますが、学ぶだけではなく実践することが大切です。万人祭司とは牧師だけでなく全員が神様の働きに召されているということです。つまり一人一人が大切なのですね。私は日曜行って座って牧師先生の話を聞いてお掃除をして帰ればいいのではありませんですね。じゃあですね、万人祭司が実現したらどのように変わるでしょうか。はい、ヒントですね、日曜日だけからどの変わりますか。あ、声を上げてください。
365日です。
そうですけど、まあ、7日間7日間ですね、7日間のクリスチャンですね。日曜日だけで、ああよかった、さあ、あとはもう自分の自由に過ごしましょうではないということですね。はい、はい、次は、はい、教会だけから、これ大きなヒントですから、教会ないだけだから、じゃあ
どこででも、
はい、教会外にもですね、はい、家庭、職場、学校でですね、はい、帰ってああ疲れただけではね、疲れてもだけでも休んでいいんですけど、だけでは、はい、次に何だったでしょうか。覚えてますか。はい、牧師だけが働くんじゃないですね。牧師先生が何でもしてあるから、ちょっと教会に行って座って話聞くだけでいいのではありません。あなたもですね、神様の働きがあるのですということですね。牧師だけから全員がプレイヤーですね。全員がプレイヤーに変わります。はい、こういうことを学んでますが、じゃあ皆さんで何か他にも変わることがあるなと思う人がいたら言ってください。何が変わるでしょうか。ですか。じゃあいいですね。では変わるのは分かりました。じゃあみんなで何をしたらいいのでしょうか、ね、先ほど牧師の説教塾というのがありました。全員が説教するのでしょうか。いやそんなこと私できませんという方もおられるでしょうです、ね、じゃあ全員が、ね、キーボード弾くのでしょうか。いやそんなこと私できませんね。ねえ、本当で、まあ、お掃除とかみんなでできますですね。他にも、まあ、食事の当番ぐらいできます。でもそれ以外なんです。私たち全員がすることができることは何だったでしょうか。はい、どなたかいますか。はい、まあ、祈りもそうですけど、今私たちが学んでいることは祈りできますね。全員ができます。祈りは病気になっても動けなくなってもできます。三越姉妹毎日ですね、熱心に祈ってあると思います。はい、はい、先生、あ、どうぞ。
いいですか。
はい、
使えるということ。
はい、使えるということ。はい、そうですね。はい、別名で言うと愛するということですね。私たちは人を愛することはできますですね。でも愛というのはあまりにも大きすぎてですね、愛するって言葉で言ってるだけではないんですね。具体的に愛というのは行動を伴います。じゃあ愛するってどういうことでしょうかということを今学んでいます。で、1月はですね、愛とはですね寛容であるというですね、第一コリントに最初に愛は寛容であるとあるんです。だから寛容であるということを学びました。また親切ですとあります。親切なことを学びました。次に2月は許しについて学びましたね。愛するとはですね、相手の失敗をですね許すことです。私はあの人に傷つけられた、もういつまでもですねもう恨んでやるとかですね、心にずっと留めて大事にして忘れないということは愛することでしょうか。違いますね。許すってことも愛することです。で、3月は福音を伝えるということについてお話ししました。福音を伝えるということも人を愛するということです。それについて3月はお話をしました。それで今月もですね、今からも 福音を伝えるということについてお話しします。愛するとは福音を伝えることです。福音を伝えることは人を愛することです、ね、その人を愛してなければ、関心がなければ福音なんか伝えなくて必要ないですそこまで言ったらあれですけど、まあ、それでも伝えないといけないんですけどもですね、愛するがゆえに伝えるんです。福音を伝えることは神様の御心であり、先に救われた私たちの務めであります、はい、じゃあ次にですね、愛することでしたね、ごめんなさい、愛することでした。愛は動詞です。そして愛は福音を伝えます。じゃあ福音を伝えるという2つの理由を先月学びましたが、どなたか一つでも覚えている方おられますか。なぜ伝えるんでしょう。伝えなくてもいいじゃない、ね、誰でも自由なんだから、ね、それぞれの宗教もあるし、ね、イスラム教もある、仏教もある。なぜですか。はい、1番目、神様は人々を救いたいからです。ですね。一部の人だけ救われればいいと思っておられません。次に2番目、神様のご計画が実現するためです。神様にはご計画があります。その実現する前に、福音がすべての人に伝えられなければならないと言われているからです。全世界に福音が伝えられた後に、神様の御国が実現します。ね、じゃあ次にですね、皆さんと一緒に、次の御言葉を読みたいと思います。前に出ますので読んでください。いいですか、一緒に読みましょう。3、はい、主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そうですね、全ての人が救われることを願ってあるんですね。ですから先に救われた人たちがそれを伝えるしかないのです。ここにですね、悔い改めに進むことと書いてありますが、悔い改めとは自分は罪人であると知ってですね、神から離れた存在であることを認めて神に立ち返ることです。神から離れることは恐ろしいことです。皆さんよく聞かれていると思いますが、永遠に消えない火の中で苦しみ続けると言われています。ゲヘナはゲヘナですね。それは地獄とも言いますし、永遠に消えない火、その中に入れられるということです。そしてゲヘナ、地獄は人間のために作られたものではありません。皆さん誰のために作られたと言えば分かりますね。誰のために作られたものでしょうか。人間のためでなければ、そうです、サタンのために作られたとあります。だから本来人間は行ってはいけないところなんです。でも行かざるを得なくなる人たちが出てくるとですね、皆さんは家族や友人がゲヘナに行って苦しんでも構わないと思いますか。今ウクライナは戦場になっており、非人道的な殺戮も行われています。ウクライナの人にとってはまさにゲヘナ、地獄のような日々でしょう。私たちはウクライナの人たちを助けたいと思います。もちろん人道的支援は必要です。日本でもウクライナ避難民を積極的に受け入れています。尊い働きです。しかし彼らですね、今ウクライナにあって苦しんでいる人たちにとって決定的な救いは停戦ですね。停戦とその後の復興です。彼らが一番望んでいるのは一日も早く戦争が終わることです。 そして自分の故郷に帰ることができることです。停戦のための働きはボランティアではできません。政治の力が必要です。政治の力によって停戦を決めなければ彼らは解放されません。戦争被害者を助ける手段は大きく2つあります、ね、今言いましたように人道的支援と政治的解決です。人道支援は今も行われています。特にですね、近隣の国では多くの避難民を受け入れ、いろんな物資をですね、あげたりして、助けています。人道支援は必要でありますが、戦争の根本的解決には政治的解決が必要であります。そのように伝道も同じですですね。これもですね、家族友人知人に親切にし助けることはとても大切なことです。しかしそれだけでは救われないのです、ね、永遠の滅びから助けることはできません。いつかはイエス様を紹介しなければならないのです。イエス様だけが命と死の問題の全面解決策を持っておられます。個人的には信じるだけで永遠の滅びから救われ、永遠に神様と共に生きることができます。しかし一方、それでもこの世界が続く限りは災害も戦争もあり、病気にもなります。全く救いはイエス様が支配される世界にあります。福音が世界にの伝えられた時にイエス様が来られます。ですから私たちは福音を伝える必要があるのです。それは個人的な救いと全人類の救いのために、私たちはイエス様を人々に紹介します。では次のですね、御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います、はい、正面を見てください。3、はい、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ま す, です、ね、はい、終わりの日とはですね、ある人たちは亡くなるとかですね、全世界が消滅すると言っていますが、それはありません。終わりの人は新しい世界の始まりです。つまりイエス様が王となり、全世界がイエス様に従う平和な世界です。無秩序から秩序へ、混乱から平和へ、争いから和解へ変えられます。福音を伝えるとき、大切なことは義務として伝えるのではなく、相手の人を愛するゆえに伝えるのです。愛する人が苦しむことや神様から永遠に離されたゲヘナに行くことを見過ごすことはできませんね。そのことのために私たちは福音を伝えます。では今からグループタイムを持ちたいと思います。質問は2つあります。前回も同じような質問をしたと思いますが、なぜ私たちは福音を伝えるのでしょうか。今お話ししましたね。2つのポイントがありました、まあ、皆さんの考えもいいので自由に話してください。次に2番目、あなたはどのように福音を伝えますかですね。どんな風にしたらいいでしょうか。あなたはどのように伝えてきましたか。また今からどのようにして伝えようと思いますか。この2点についてお話しします、グループに分かれて祈りで始まり祈りで終えてください、いつものようにルールですね、グループのルールを確認してお話を始めてください。では、11時半まで20分間 どうぞ自由にお話ししてください。はい、どうぞ。え、2人でいいですか？4人がいいならそこの横、横、後ろと一緒になると5人になります。はい、いろんな話が聞けて感謝です。まずですね、取り組むとですね、いろいろ見えてきますよね。まあ、実際に実践していらっしゃる方、まあ、ぶつかったりですね、話したらちょっと宗教と思われて拒絶されたとか、でもそれはですね、福音を伝えようとしたからそういう経験をしたんだと思います。でもそういうのをですね、乗り越えてですね、私たちは本当にいかに福音を伝えていくかを学びつつですね、実践していきたいと思います。はい、ではですね、今からはじゃあどのように福音を伝えますかということでお話をしていきますね。はい、まずですね、誰が福音を伝えるでしょうか。あの人がこの人が牧師先生がだけではなくですね、まず私たちですね、救われた私たちが伝えるほか誰も伝える人はいませんですね。はい、それを覚えていきましょう。はい、で伝道はですね、一部の人がするわけでもありませんですね。一部の専門家がすることではありません。以前はよくですね、大伝道者という人がいてですね、球場に人をいっぱい連れて行ったり、ビリー・グラハムとかですね、よくご存知だと。もちろんそういう働きも必要ですが、私たち一人一人がすることが大切なのです。あら、変なとこ行っちゃった。はいですね、神学は知らなくても、聖書を全部読んでいなくても、イエス様が救い主であると信じて人を愛するならできるのです。伝道は難しくありません。まず第一です。これ順番はすみません、ちょっと変わってた。まずですね、先ほども関係づくりと言っておられましたが、共に時間を過ごします。もうすでに関係できている人も多くいますね。そしてまず相手の話を聞いて相手を理解しますね。そのためにたくさん時間は必要です。まあ、ある時はですね、そんなに時間がなくても話す機会ができることもありますですね。はい、まずそして話を聞くうちにですね、イエス様、ここでイエス様の話をしたがいいなという気づく時があるんですね。そしてそれは相手が心をあなたに開いたからですね、チャンスが訪れます。その時に必要な言葉を語りますね。基本福音ですが、先ほど御言葉をいっぱい蓄えておくと、でその人に必要な言葉を話すと、これ素晴らしいですね。これができたらですね、はい、また福音の一部でもいいです。最初から最後まで全部話そうとしなくてもいいです。実はね、イエス様という方がおられるんですよだけでもいいです。それってそれをあなたがどれほどイエス様を好きなのかを情熱を持って話すとき、その愛が相手の方にも届きますね。そして心を開いたら決心に導きます。そしてその後も定期的に交わり導くのです。時間が必要です。ある時はですね、何年も何年もお友達関係が続いてなかなかチャンスが訪れない時もあります。しかし私たちが伝えたいという熱意を持って愛を持ち続けるなら、必ずチャンスが来るのです。なぜなら人は誰でも神様を求めているからです。私たちを創造された神様を求めているからですね。ただそれに気づかないだけなのです。はい、では聖書にですね、聖書の2人の人のお話をしたいと思います。皆さんもよくご存知のですね、サマリアの女です、ね。はい、 五人の夫にも満足できなかったサマリアの女にイエス様は、私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことはありませんと言われました。あなたは何度結婚しても乾いて、また別の男性と結婚しましたね。でも私が信じればですね、もう二度と乾くことはありませんと言われたんですね。イエス様に出会ったサマリアの女はその後町へ行き、人々にイエス様がしてくださったことを言い広めましたね。サマリア人の多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じたとあります。またですね、ここには出てきませんが、レギオンですね、追い出して悪霊に疲れ墓場に住んでいた男はイエス様に悪霊を追い出していただきました。正気に帰った男はイエス様のお供をしたいとしきりに願いましたが、イエス様はこう言って彼を返されました。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいですね。神様があなたにしてくださったことを人々に話しなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださった方かを町中に言い広めた、ね、これが伝道です。皆さんイエス様を信じましたね。それは大きな経験ですね。イエス様は本当にいろんなことをしてくださいました。経験しましたか？それを皆さんに伝えることです。彼らですね、サマリアの女も悪霊を追い出していただいた男もイエス様の訓練は受けていませんでした。ただ自分が経験したこと、イエス様がしてくださったことを人々に話しただけでした。しかし彼らが違ったのは何だったでしょうですね。彼ら興奮してですね、喜んで、そして熱心に語ったのです。それが相手に伝わりました。ただ大切なことはただ情報を語るですね。実はね、イエス様こうこうこうってね、文章を読むように語ることではなく、相手への愛情が伝わること、あなたの神様への愛が伝わることが大切なのです、ね、はい。では、もう一つだけですね、証を読んで終わりたいと思います。クロスロードの牧師先生の証です。牧師夫人である妻の両親はクリスチャンではありませんでした。妻はいつか福音を両親に語りたいと強く願っていました。お正月に実家に戻った時、両親と話す機会がありましたが、強い思いや感情が内から込み上げてきて上手に話すことができませんでした。あまりにも思いが大きくてですね、どう言っていいかわからなくなった。やっと言えたことは、お父さん、私はお父さんと一緒にイエス様の国で過ごしたいでした。すると父親は、分かった、考えておくと答えたのです。私は、牧師先生ですね、今までもお父さんたちに福音を語ってきました。きちんと聖書的に、人間は罪を犯したゆえに神様から遠く離れてしまった。しかし神様は人間を愛するゆえに一人子イエスを人間の身代わりとして十字架上で死なせられました。その3日後、イエス様を復活させられました。そのことを信じる者たちの罪を許し、神様の子供として受け入れてくださるのです。 これはですね、第一コリント15章の3から5に書いてあります。福音ですね。この前福音について学びました。イエス様の死、葬り、復活です。さあ、皆さんに質問です。牧師夫人がお父さんに言った言葉と、牧師がですね、その義理のお父さんに福音を語られました。どちらが皆さん心に残りましたか？伊藤さん、
は
い、はい、はい、
天国
で死ぬ、そうですね、娘のお父さんへの言葉ですねが心に残りました。それでお父さんは考えとくとですね言われたのです。人の心に届くのは情報ではなく、あなたのパッション、愛です。もちろん正しい情報は必要ですよ。聖書のね、あの知識がなくて変な言葉言ったら間違いですけれども、それを前提にしてます。人の心に届くのは情報ではなく、あなたのパッション、愛です。あなたがどれほどイエス様を愛していて、その愛を相手の人にも知ってほしいと願っているかが伝われば、相手の人は心を開きますね。伝道は優れた訓練された一部の人がするのではなく、イエス様の愛を受けた人々全員がすることです。つまりここにおられる方全員がすることですね。なぜなら皆さんもすでに選ばれたからです。選ばれ、神様に選ばれて先に救われたんです。だからこの救いを伝えるのです。そしてですね、アプローチから最後の信仰告白まで一人で全部する必要はありません。できる限り早くですね、クリスチャンコミュニティに招いて他の兄弟姉妹にも紹介しましょう。ですね、前回、復活祭の時ですね、本村姉妹の娘さん、吉田千奈美さんが参加されました。以前も時々はですね、教会に顔を出してあったんですけども、イエス様を信じる告白してから初めて礼拝に参加されました。でですね、皆さんも本当に新しいですね、私たちの一員だと言ってどうぞ歓迎してください。はい、ですね、伝道はコミュニティ全部でするもので、最後にこの前の文章を読んで終わりたいと思います。いいですか？3、はい、伝道は一部の人がするのではなく、イエス様の愛を受けた多くの人がする。多くというか全部ですね、はい、情報を伝えるのではなく、イエス様の愛を伝える。パッションが大事です。はい、ですね、はい、ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天皇とお父様、感謝いたします。今日は福音について、学びました。私たちはなぜ福音を伝える必要があるのか、神様がそれを願っておられ、また神様のご計画が実現するためであります。また私たちはどのように語ったらいいのかを今日学ぶことができました。本当にそのことをまず実行させてください。実践していくときに壁にぶつかることもあります。しかしそれも感謝です。ぶつかって学び、さらに前進していくことができますことを覚えてありがとうございます。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では牧師先生にお借りします。